レルヤ、主の皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。ハレルヤ、感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日は使徒の働き24章10節から21節です。使徒の働き24章10節から21節までを、新改訳2017でお読みいたします。その時、総督がパウロに話すよう合図したので、パウロは次のように答えた。閣下が長年、この民の裁判を司ってこられたことを存じておりますので、喜んで私自身のことを弁明いたします。お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってから、まだ12日しか経っていません。そして宮でも街道でも町の中でも、私が誰かと論争をしたり群衆を扇動したりするのを見た者はいません。また今私を訴えていることについて、彼らは閣下に証明できないはずです。ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えています。私は律法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることをすべて信じています。また私は正しい者も正しくない者も復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。さて、私は同胞に対して施しをするために、また捧げ物をするために何年ぶりかで帰ってきました。その捧げ物をし、私は清めを済ませて宮の中にいるのを見られたのですが、別に群衆もおらず、騒ぎもありませんでした。ただ、アジアから来たユダヤ人が数人いました。もし、その人たちに、私に対して何か非難したいことがあるなら、彼らが閣下の前に来て訴えるべきだったのです。そうでなければ、ここにいる人たちが最高法院の前に立っていた時の私に、どんな不正を見つけたのかを言うべきです。私は彼らの中に立って、ただ一言、死者の復活のことで、私は今日あなた方の前で裁かれていると叫んだにすぎません。アメン。今お読みしました記事は、カイザリアという地中海沿岸の町にあったヘロデの官邸での出来事です。ヘロデ大王の死後、ユダヤがローマ帝国の属州となってからは、そのカイザリアが州都となり、ユダヤを治める総督もそこに居住していました。パウロが閣下と呼んでいるその人物が、ユダヤ総督フェリクスです。ではパウロはそのフェリクスに対して何をどのように語ったのでしょうか。そのことについて今日は特に14節から16節の御言葉に着目して見ていきたいと思います。第一のポイントです。そもそもパウロがユダヤ総督の前で弁明することになったのは、24章の1節、今お読みした前のところですが、そこにあるように、大祭司アナニアと数人の長老たちが、テルティロという弁護士と一緒にエルサレムから下ってきて、パウロのことをフェリクスに告訴したからです。この テルキロという人物は、ローマ政府が属州、つまりユダヤでの暴動や反乱に神経を尖らせているというのを知って、五節、この男はまるで疫病のような人物で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしていると、弁護士らしく言葉巧みに訴えて、フェリックスの不安を煽るようにしたのです。またパウロがナザレ人の一派、一つの派閥の首謀者リーダーだ、そしてエルサレムの神殿を汚そうとした、だから彼を捕らえたのだとフェリックスに総督に告げたのです。それを聞いたフェリックスは、そうか、分かった、じゃあお前は何というのかとパウロにも発言の機会を与えました。そう言われてパウロは早速反論しています。11節から13節です。世界中に反乱を起こしている、騒ぎを起こしているというが、それは全くの言いがかりだ。エルサレムには私はわずか1週間しか滞在していない、だからそのような暴動を起こすための準備はできるはずもないし、実際自分が誰かと言い争ったり群衆に騒ぎを起こすよう焚きつけているのを目撃した者などいないはずだ。パウロはまずそのように反論したのです。そして続いてこのように弁明しました。14節の前半、ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って私たちの先祖の神に仕えています。ここにこの道とありますが、それは言うまでもなく主イエスによる教えであり、そのイエスをキリストメシアと信じて従っていく道のことです。しかしパウロはかつてこの道をユダヤ教の異端だと考えて捉えて、その教えを信じる者たちをもう片っ端から捕らえて次々に牢に入れていたのです。しかしそのパウロはダマスコへの途上で主と出会い、それまでの歩みがもう180度変えられて、逆にこの道をイエス・キリストの救いを福音を人々に述べ伝える使徒とされたのです。パウロはユダヤ人としてガマリエルという律法学者の先生のもとで律法について厳格な教育を受けていましたが、その彼がこの道に従うこと、キリストに仕える、従っていくということが異端であるどころか、まさしく先祖の神に仕えることであって、それこそが神が人類に示す唯一の正しい道なのだとフェリックスに対してはっきり宣言したのです。さらに彼は続けます。14節の後半、私は律法にかなうことと預言者たちの書に書かれていることをすべて信じています。ユダヤ人である自分は律法や預言者たちの言葉、すなわち聖書、この当時は旧約聖書しかありませんでしたが、聖書の言葉をすべて信じているし、それと異なる教えを 伝えているわけではない。イエス・キリストによって成就され、正しく解釈されたその律法の本来の意味を、神がもたらされた救いを、私は人々に述べ伝えているのだ、と、パウロは弁明したのです。第二のポイントに移ります。15節をもう一度お読みします。また私は、正しいものも正しくないものも復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。このパウロの言葉を聞いて、おや?と思われた方がおそらくいると思います。正しいもの、つまりキリストを信じて神から義と認められたものだけが死んでもやがて復活して永遠の命に預かることができる。これまでそのように理解していたが、そうではなかったのかと疑問を感じるかもしれません。その疑問をクリアにするために、ここで今日復活に関する御言葉を、旧約聖書と新約聖書それぞれから、2箇所見たいと思います。どちらも新改訳2017でお読みします。まず、旧約聖書ダニエル書12章2節です。ダニエル書12章2節をお読みします。塵の大地の中に眠っているもののうち、多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものは地獄と永遠の嫌悪に。もう一つは新約聖書ヨハネの福音書5章28節29節です。このことに驚いてはいけません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時善を行った者はよみがえって命を受けるために、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきます。まあこの他にもたくさんあるのですが、どちらのそれらの御言葉は、義人も悪人も墓の中にいる者、つまり死んだ者は死からよみがえると確かに言っています。正しいものも正しくないものも復活するとフェリクスに語ったパウロの言葉の通りなのです。ただしそれはその後に、よみがえってその後に神の審判を受けるためであり、その審判の座で善を行った者、すなわちキリストを信じた者は永遠の命を受けるようになり、一方悪を行った者、つまりキリストを拒んで信じなかった者は裁きを受け、第二の死、永遠の死に定められてしまうのです。聖書ではその最初の死のことを読み、死んでいくところのことを読み、あるいは新改訳聖書の2版3版ではハデスとも呼んでいます。 これに対してその第二の死のことをゲヘナ、ゲエナ、あるいは黙示録に書かれていますが火の池とも呼んでいます。使徒の働きのパウロの言葉に戻ります。そのように義人も悪人も復活するということをユダヤ人たちは先ほど見たダニエル書12章2節などの言葉から信じていました。ただしサドカイ派と呼ばれる者たちはその死者の復活を認めず否定していました。パウロは見たようにこの人たち自身も抱いている望みと言っていることから、そこにいた大祭司アナニアや長老たちもこの死からの復活を信じていたということがわかります。そしてパウロはさらにその復活の後の神の審判において正しい者キリストを信じる者が義である、正しい者であると最終的に認められて、そこで確定されて神と共に永遠に生きる者となるということを固く信じていたのです。だからこそ彼はその望みを神に対して抱いていますとフェリクスに対してはっきりと告げたのです。第3のポイントです。16節をもう一度お読みします。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。良心、良い心と書きますが、この良心とは何でしょうか。辞書によれば善悪、つまり良いことと悪いこととを区別し判断し正しく行動しようとする心の動きのことです。辞書によれば、つまり一般的な理解によればということです。この良心についてパウロは自分のその良心について神の前にも人の前にも責められることのない良心と言っています。つまり彼にとっての良心は人の前、すなわち社会的あるいは道徳的な意味における正しく行動する心だけではなくて、むしろ何よりも神の前、つまり霊的な意味での神様との関係における正しくあろうとする心であって、肯定的な言い方表現を使うならば、神にも人にも受け入れられ喜ばれる、そのような主の御心にかなったもの、かなった心だと言えるのです。そしてパウロはそのような心、良心を保つように最善を尽くしていますと言っているのです。この最善を尽くすということは単に心がけるとか励むということだけではありません。その言語や英語の、聖書の訳ではもっと強い、懸命に努力する、あるいは奮闘するという 意味の言葉が使われているのです。先日、話題がガラッと変わって、将棋の藤井聡太七段が史上最年少で棋聖というタイトルを獲得しました。新型コロナウイルスや豪雨災害など、暗いことが続く中でのこの快挙に世間は沸き立ち、私もそのニュースを聞いて少なからず興奮しましたが、テレビであるプロ棋士の方がこの藤井棋聖の強さを解説する中で使っていた最善手という耳慣れない言葉に興味を惹かれました。将棋が好きな方、詳しい方にとっては常識だと思いますけれども、それはこの将棋のさまざまな局面において、一対一の戦いなわけですけども、その局面において自分の方に、当たり前ですが自分の方に有利な形勢、体制を作るための最も良い次の一手、つまりどの駒をどう打ってどう進めればその後の戦いに有利になるかを考えて判断したその結果という意味です。その棋士の方の、その棋士の方の解説によれば、藤井棋聖はその最善手を導き出すのが天才的であると。他の人が全く思いつかないような手を繰り出してくるのだそうです。もちろん、その最善手は簡単に分かるものではありません。棋士たちは頭の中で、こう打ったらああなる、ああ打ったらこう出てくる。そのように先の先まで頭の中で思い巡らして読んで、しかもそのいくつかのパターンを想定して、もう考えに考え抜いて、これが一番良い手だろう、最善手だろうと判断してパチッと打っているのです。あと最近では AI、 つまりコンピューターを使ってその最善手を求めるということが盛んに行われており、藤井棋聖もこの AI ソフトを活用して戦い方をいろいろと研究しているそうです。そのように何が最も良いこと、最も良い道なのか、最善なのかを考えて判断するということは何も将棋に限ったことではありません。私たちの日々の生活においても人生においても、さまざまな選択肢がある中で最善手を求めるということは私たち皆、無意識のうちに行っているのです。しかしながら、その判断の結果を最善のもの、ベストのものとするのは決して容易なことではありません。だからこそ私たちはしばしば迷い、悩み、うまくいかずに落ち込んだりするのです。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。そう考えてきますと、パウロがそのように言い切っているということに改めて心が止まります。 なぜ彼はそう言えたのだろうか。それはパウロが、神の御言葉に聞き従い、主イエスに習う生き方をしていたからに違いありません。先ほど最善を尽くすという言葉の言語や英語の訳には、懸命に努力する、奮闘するという意味があるとお話ししましたが、それは自分の肉の力で頑張るということではありません。むしろそのような肉の力を捨てて、いかに自分を神の言葉に従わせるか。いかに自分を主イエスのあり方に重ね合わせるか。そのことが問われているのです。そしてそのことに心を砕いて生きるということなのです。最善を尽くしていますとパウロは言っていますが、それは決して自分を誇っているのではなくて、むしろ自分を低くして、すべてをキリストに明け渡しているのです。神の前にも人の前にも、責められることのない良心を保つように最善を尽くして生きる。パウロのそのようなあり方は、キリストにあがなわれた私たち一人一人にも求められています。そしてそれは繰り返してお話ししているように、神の御言葉に徹底的に従い、キリストに習って歩む、そのあり方なのです。しかしそれは決して窮屈な歩みではありません。イエス様はこう言われました。ヨハネ8章32節。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。それは神の真理によって自由にされる。さまざまな束縛から、私たちを責め立てるものから解放される。そのような素晴らしい生き方であって、そこには神の御心にかなうものに与えられる楽しみ、喜び、平安があるのです。そのようなあり方に生きる者たちには、神の国の豊かな祝福がもたらされるのです。そしてそれはこの地上だけではなくて、天の御国へとつながり、永遠に続いていくものなのです。16節の最初に、そのためにとありますが、パウロは終わりの日にキリストが再び来られ、すべてのものがよみがえらされ、自分が裁きの座についても、その時何も責められることがないように、良心を保ち続けることができるように、そのために自分は最善を尽くして生きている。自分を主に従わせていると告白しているのです。総額をね。何が最善の道なのか。私たちは AI ソフトに頼る必要はありません。 なぜなら神がご自身の御言葉によってそのことを私たちに示し教えてくださっているからです。信仰の創始者であり完成者であるキリストが私たちの先に立って私たちが歩むべき道を備えてくださっているからです。知恵と啓示の御霊が生活のさまざまな局面において私たちを教え導いてくださっているからです。パウロは最善を尽くしていますと言いました。尽くすということは残さずに出し切るということです。またある時だけでなく常にやり続けるやり通すということです。そしてそのあり方は生徒である私たちへの主からのチャレンジなのです。私たちは弱いものです。なかなかそのように歩み続けることができないものです。でも主が今日私たちに語ってくださったそのメッセージに応答していきたいと思うのです。最善を尽くして生きるものとさせてくださいと主に祈り求めて、また前を進まれるキリストから目を離すことなく御霊の助けをいただきながら主にあって歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。主よ、私たちを神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くして生きるものとさせてください。あなたの御言葉に従順に聞き従い、キリストに倣って歩むということにますます熱心なもの、そこには戦いがありますけれども、その戦いに奮闘し勝ち得るものとさせてください。私たちはやがて来る終わりの日にキリストに会って義なるものと最終的に認められ、永遠にあなたと共に生きるものとされることを先取り感謝いたします。どうかその永遠への希望をしっかりと抱き握り、今この地上で私たち一人一人がなすべき務めを果たすことができるよう、全うすることができるよう、御心にかなうものとなることができるよう、弱い私たちを憐れみ助けてください。私たち一人一人の歩みをそのように確かなものとしてください。今日の御言葉を感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。